こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
で、まあ、世界支配層がだから不安に応えるために不気味な政策を取ることを抑えて取ることもあるだろうし、
はい、
だけど希望のためにインターネットを建設したわけですよ、やっぱり。
はい、
インターネットというものがなるほど最初は不安から生まれたものなんですけど、それはどういう不安かというと、そもそも言うとその希望という意味で言うと物理学者たちが連絡を取り合うためですよね。
はい、
で不安というとその西側陣営の連絡のためですよね。その防衛のために作られたんだけど、原型はね、インターネット。
はい、
でもこれも希望と不安なわけですよ。両面があってものは出来上がっていきますよ。
はい。
だから、私たちの中にも両方があるわけです
よ。はい。
いかにこう不安を抑えながら希望を実現していくかっていうところです。
はい。
で、そもそものその数字っていうものに支配されるのは不安に支配されてるっていうこと
です。はい。
それが、まあ、希望に転じることもあるよねっていうね。
はい。
で、まあ、世界は多層的というのは、本当、選択によってね。
はい。
変わっていくから。そして、まあ、不安を押し殺すということも、また違うという。向き合いながらいかにこう、
はい、
希望を育んでいくかっていうところですよ。
不安を見ないようにするということではなく、私起きていることは、うん、今私たちはなんかこうジェットコースターみたいなアトラクションに乗っているような感じがしてて、うん、人生の中で起こることには必ず意味があるので、うん、トラブルもきちんと向き合うということで、そこで何を咀嚼して得れるのかな、あ、学びのチャンスだみたいに思うんですよ。そうすると、うん、同じことが起こっても、ああ怖い不安みたいなことではなくて、きちんと対応するというふうに感じた時に、ちょっと引いた目で見るようになりました。で、うん、あれは悲しい自分みたいなものから出られなくて、辛いっていうことで縛られちゃうんですけど、一個引くと、わ、こんなこと起こってる、面白ってなるんですよね。面白いことないんだけど、うん、まあ借金は返す。で、あと人を傷つけたら、うん、まあその自分の道徳に照らし合わせて謝らなきゃいけないところはもう謝るしかない。でも、うん、自分の信念を曲げたくないところだったら、ここは意見の違いであるというふうに思う。必要だったらそれを伝えるというように、うん、物事の起こってることに関して分析して対応するというふうにすると、うん、学びの方が多いですよね。
はい、
なんかイライラしたりつまんない、つらいみたいに思ってるよりは、ああなるほど、こういうタイプの人もいるんだ、知らなかったな、豊かになったな、一つ経験がみたいな感じで、何が起こってもプラスに受け止めることができると思うんですよ。でそのようにこう思考回路を少し変えました。あまりにいろいろなことがあったものですから、いちいち落ち込んでても心がキリがないから、はい、なんか基本を幸せだっていうふうにして設定して、うん、でその上で感謝の気持ちは本当に感謝だなって味わって、でも自分が間違ったことをしたらきちんとそこに向き合ってお詫びをするし、でも無限にね、変誰かのどなたかのネガティブなものを理不尽に浴びるっていうことはしたくないですよね。なので、それがしなくてもいいような状況にいつも自分を保っておく、そういう場所にいる、うん、自分が会いたくない人には別に時間とお金を使わないっていうふうにしていったら、なんか整ってきた感じはあるんですよね。で、そのようにこの不安に縛られない状況を自分で意識してなるべく作っていくということを行うことによって、状況が変わらなくても捉え方が変わったり、また、うん、その状況を起こす原因を根本的に解決することに、時間を使う ということで対応しているということがあれば、わけもなく不安っていうことはあんまないんですよね。わけは常にあるんですよ。何かあなたが不安に思っていたり、ね、解決したかったりすることについて、それについてどうしようもなく解決できないことって実はあんまりないですよ。
はい、
お金のことだったら最低でも日本では生活保護という状況が本当にどうしようもなくなったらあるんだから、それを活用すればいいんだし、うん、自己破産だって本当に命がなくなるっていう状況に迫られるんだったら選択肢として取っていいじゃないですか。そう思えば怖いことないですよ、うん、で、なのでその上ででもより良い選択肢を自分で見つけていこうというふうに切り替えると、わけもなく不安に縛られて、時間だけが経っていくという非生産的な時間が減っていくんじゃないかと思います。
そうですね、うん、で私が軽眼だと思うのは、その幕末の志士の中に、
はい、
その彼らの衝突という以上にその希望を見出して来られたというところが軽眼だなと思ってるんですね、増山さんですね。
どういうことですか。
日本にね、役割があるというふうに思えるその勇気みたいなものがね、素敵だなと思って。
はい、はい、ありがとうございます。
それが、だから、ドバイで評価されたっていうのは、まあ、本当、そういうタイミングなんだなと思います。
ありがたいです。私は木下さんが作り上げてくれた作品のようなものでもあると思っています。やはりこうやって対談をずっと続けさせていただいて、うん、木下さんにはベーシックインカムの映画でも多額のご寄付やご協賛いただいたり、あと実はユーラシア映画祭がこのように国際的な、団体として活動をするきっかけをくれたの木下さんなんですよ。ユーラシア映画祭の初めて の、うん、国際芸術、ジャパンシネマデイズですね、台湾エルモサ国際映画祭に参加したい、でもそんな数万円もないみたいな状況の時に勇気を持って私と深月ゆりやさんを現地に招待してくださって、レッドカーペットの上を歩かせていただいて、そう言って積み上げてきたことの中から国際文化交流というのを実際に行う実績を積み重ねることができて、で今私たちがいる状況、ある状況やこの作品っていうのは本当に木下さんはじめ多くの方々に、守りながら作ってきてくださった地平だなと思って、なんかみんなの夢が詰まっていますよね。
そうですね、私もだから日本にね、うん、役割があると思ったから、はい、やっぱり増山さんにこう講演をしてみたというところですね。
ありがとうございます。
夢をやっぱり日本の価値を見出そうとしている方だということは分かったからなんですよ。
はい。
何かまだ役割があるんだろうなっていうことは。
このまま失われた30年で日本国が終わりましたとか世界史に書かれたら悔しくないですか？悔しいですよ、私は。悔しいです。ですので、やっぱり日本再生したいですよね。うん、こんなに色とりどりの、色を把握する、
ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。